かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
神道についていつも教えていただきます柳原英章さんに今回も来ていただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あら、はつらつとした声じゃないですか。
ありがとうございます。
若いフレッシュですね。
今日もね、元気よくやっていこうと思いますので、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
意外とこう神道青年会の中でも英章さんは若手の部類に入るんですか。
まあ、神道青年会の愛媛県の神道青年会は40歳以下になりますので、私今36歳なので、まあ、あと4年で青年会も終わるので、まあ、そこまで若手、青年会の中では若手ではないと思いますけど、まあ、神社会の中ではもうかなり若手だと思いますね。
いいですね。
はい、
そこはじゃあフレッシュというか、この若手らしさでぜひともぐいぐい行きましょう。
はい、はい、よろしくお願いします。
いろいろと教えてください。
はい、
で神道の会も前半部分と後半部分でお話をちょっと変えてお伺いしていこうと思うんですけども、前半まず先月、はい、7月にあったこうニュースなんかをこう解説していただきたいなと思う時間と、まあ、今月8月、まあ、どういうことがありますよ、この部分からちょっとお話お伺いしていこうかなと思うんですけども、先月どうでしょうか、神道会では何かありましたか。
はい、まあ、6月から続いて名護市祭、まあ、名護市の大祓と言われるものが、まあ、6月30日に全国的にはあったんですけれども、まあ、県内は、まあ、当社も6月30日なんですが、7月の31日に、まあ、一月遅れで、行われるところとか、まあ、7月の中旬の日曜とかですね、6月30日からずらして行われるところも愛媛県内はたくさんありまして、まあ、名護市の大祓と言ったり、まあ、虫送りと言ったり、まあ、虫干し祭と言ったりもするんですけれども、まあ、その昔そのぐらいに、着物を干したりとか、まあ、虫がつかないように干したりとか、そういったことをしてたというようなところから、まあ、虫干し祭という、まあ、要は半年間の悪いものをお祓いをするお祭り、そして、稲作などに虫がつかないようにと、まあ、そういったお祭りが各地で行われたという形になります。
なるほど。
はい、まあ、神社会以外ではやっぱり、7月の、まあ、終わりにかけてやっぱりオリンピックですね。オリンピックのニュースは非常に気になりました。特に23日に、開会式がありましたので、なんかそれもあ
ってご覧になったですか。
はい、少しだけ開会式自体は少しだけ見ましたけど、なんか岡田君なんか非常に違和感なかったですか。
僕はそうですね、これもうズバッと言ってしまうとやっぱりこう違和感だらけだったというような開会式の印象でしたね、僕は。
うん、まあ、開会式もそうなんですけど、まあ、開会式に至るまでがなんかすごくオリンピックをなんか盛り下げようとみんな頑張ってるみたいな、
ありましたね。
なんか非常に不自然な感覚、なんか日本にいながら日本じゃない国、なんか反日の国に行って報道を聞いてるような、なんかすごいそんな感覚がありましたし、なんかこの携帯に勝手に出てくる Google とか Yahoo のニュースも、なんか日本人が書いたんじゃないんじゃないかなっていうような記事が結構あったようにも思いましたね。
なるほど。これ神道青年会だけでなくて、例えばこの神社会全体でこう開会式に合わせて何かをおっしゃったとか、そういうことだとかはあったりしたんですか？
はい、神道青年全国協議会の方で、まあ、当初は聖火リレーをするというところで、その聖火リレーのランナーを沿道から応援しようということで、国旗の小旗、まあ、小さい国旗の旗ですね、それを全国に配布して応援しようということになってたんですけれども、まあ、全国各地で聖火リレー自体が中止になったり、または関係者だけでというような応援はやめてくださいというような自粛要請もありましたので、急遽、まあ、希望する神社に、私をして、で、まあ、家で応援する際に国旗を振って、日本選手団を応援してくださいと、まあ、そういったご案内をさせてもらいましたので、まあ、当社の方でも、まあ、7月の17日に、十七夜祭というお祭りをしたんですけれども、まあ、また三つ葉参りというの、ま、ような、まあ、お祭りもしたわけなんですが、それに合わせて、国旗の小旗を当社では500枚ほど無料で配布をしました。
おお、そのはけ具合というか、こう多くの方にこう配ることできたんですか？
そうですね、もう7月中ぐらいに亡くなりましたね。はい、まあ、特にオリンピックが始まるまでが、まあ、先ほど言ったようになんかすごいネガティブなニュースが多くて、どうなるんだろうと思ってたんですけれども、まあ、始まってからですね、非常にメダルラッシュっていうようなこともあって、始まってからの方が結構いろいろ持っていかれる方が多かったですし、もう今亡くなったんですけれども、まあ、御朱印を受けられる方とか、たまに国旗はまだもうないんですかっていうような問い合わせを受ける時もあります。
へえ、じゃあやっぱりこう皆さん興味がいざ始まるとこう湧いてきて、一緒に応援したいなっていういい雰囲気になってきてるっていうのが、こう訪れる方からも感じ取れてるってことですね。
そうですね、まあこれだけね、メダルラッシュ、歴代ないぐらいのメダルラッシュで、でいろんな今まで例えば柔道とかね、日本がよくメダルを取ってたところもまあすごいですけれども、もうそれ以外の、まあ、スケートボードとかサーフィンとかですね、新しい種目でもどんどんメダルラッシュになってるので、まあ、いろんなところで盛り上がりとか新しい興味っていうのが湧いてきてるのかなと。私自身も非常に初めて見るような競技でも、で日本の選手がメダル取ると非常に興味を湧いて見ちゃうところがありますね。
そうですね、こうストリートスポーツと言われていた、例えばこうスケボーであったりも金メダルでしたもんね。
あれはびっくりしましたね。女の子なんかはね、13歳って言われてましたけどね。
いや、やっぱブーム来るかもしれませんね。もしかしたらこう、ね、厳島神社さんのいつも車の厄除けに来られる方がスケートボードを持って、ちょっとこれ厄払ってもらえませんかってなるかもしれませんから。
そうですよね。
何が起こるか分かりませんからね。
何が起こるか分かりませんよね。
これ開会式の話ちょっと少し戻させてもらって、
はいはい、
7月のところこう天皇陛下開会宣言というかですね、
はいはいはい、
あれもちょっと驚かれたんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりいかがでしたか？
そうですね、まあ開会式の宣言をされて、とてもまあ、ご立派にって私が言ったらあれですけれども、宣言されて非常にそのあたりは嬉しかったんですけれども、まあ、その際にちょっとね、首相とか、ね、小池知事が起立が遅れたとか、まあ、そういったことはちょっと、まあ、気にはなりましたね。確かに
確かに、まあね、いろんな方が、まあ、いろんなこう情報を、うん、でね、まあ、こう前回の東京五輪はみんな座ってたようだとかっていうのも出てましたけども、やっぱりこう映像でいざ見るとちょっと違和感は若干感じちゃいましたね。
そうですね、それになんというかあのぐらいの規模というかね、ものすごい規模なんで、何かのミスがあったとしか考えられないようなミスというか、普通ね、丁寧にというかスケジューリングしてるはずだと思うので、普通のね式典でもそのぐらいのことはすると思うんで、まあ、何かハプニングが裏であったのかなともちょっと思いましたけれども、
まあ、本当にこうごたごたしていた、まあ、今始まった言いますけども、そんなところですよね。
はい、それにまあ特になんかあんまり開会式をずっと見るっていうことがなかったからかもしれないんですけど、なんかアナウンスの言葉が結構そのあれ最初何語だったの、フランス語があって英語があって日本語みたいな、
はい、
でなんかその海外のアナウンスがあってそれを日本語に訳しているみたいな、なんかそういうようなところがところどころあって、なんかどこの国の演出を見てるんだろうっていうような瞬間っていうのが結構長い時間あったなっていうのはあれ感じましたね。まあそういうもんなのかも分かりませんけれども、
確かに、まあ、言われてみると、まあ、次回の開催国だからなのかも分かりませんけども、ちょっとそこはもう少しこう日本の国民的にはリオからの誘致、映像であった通りこうマリオが登場したりだとか、こう漫画だとかそういうみんながこうワクワクするような演出をちょっと期待しちゃってたところ分、期待をしちゃってた分、なんかちょっとこうあれっていうような感じ、いや僕は感じましたね。
そうですね、特にその海外のアナウンスのところなんか本当まあ、外国の俳優さんがなんかこう英語で言った後に直訳してますみたいな、その日本語の訳し方でなんか元々のアナウンスがもう当然分かってると思うんで、もうちょっとその日本用のアナウンスのあれがあってもよかったのかななんてもう感じましたけどね。
なるほど、さすが見てるところはそういう伝わってくるこの言葉のところまで見てるっていうところがさすが目のつけるところですね。
いやいや、まあね、直前の本当退任とかは本当、まあ例えばその選ばれた時にそういう話が出てきたとかいうのじゃなくて、このギリギリになってそういう話題が持ち上げてくること自体がなんかすごく不自然な感覚っていうのは個人的にはありましたけどね。
ああ、なるほど。これ少し話またちょっと7月のこととはちょっとずれちゃうんですけども、これ神主になる時もこういう例えば身体調査というかヒアリングというか、そのなるべきではないような方だとかがこうなってしまう場合っていうのもあったりするんですか？
ヒアリング調査なんはないですよね。それは大学に入るときに当然自己証明書というかそういったものは作りますけど、それは一般の大学みたいなものですよね。そんな内部調査みたいな、そんなものはないですよね。
ああ、なるほど。じゃあもしかしたらこういうことも起こりうるかもしれないということですね。
まあそれは人間ですからね。それはいろんな人がいますから、警察でも悪いことする人がいますし、
確かに。
お患者さんでもいらっしゃると思います。
ああ、なるほどな。
あとはまあ7月やっぱりちょっと災害ですよね。
ああ、なるほど。
特に愛媛県はね、3年前の豪雨災害がありましたので、大体この7月の上旬、特に七夕付近のね、ちょっと豪雨被害って毎年今続いているので、まあ、今年も残念ながらございましたけれども、まあ、それが特に気には前半部分では非常に印象深く残ってますね。
まあ、本当異常気象なんじゃないかって言われるくらいですよね。
本当毎年7月の上旬っていうのは、まあ、昔はよく台風が来たりとかありますけど、ね、最近も台風とかじゃなくてというような梅雨前線でというようなところが多いので怖いですね。
確かにそういった災害をもう何かこう神様が怒ってるだとかって昔よく言われてたと思うんですけども、これって今でも 地域では言われていたり、それを収めるためのこう安全祈願祭だとかっていうのは呼ばれたりもするんですか？
災害がどうとかいうのは分かりませんけれども、やっぱりその昔から風が強いところは、風よけとか風止め のお祭りを毎年してるとか、そういう、風習が残ってたりだとか、そういった地域はやはりありますね。
愛媛県の中ではそういうところが残ってたりはあったりしますか？なかったらなかったで構わないんですけども。
ですね、愛媛県ではちょっと私は今パッと出てきませんけれども、ただ昔からの地域だと今はもうその風習ないと思いますけど、なんか釜とかをこの屋根の上とか高いところにつけて、風を切るっていう、そういうような風習が昔あったっていうような地域があったようですね。
あ、釜というのはこう稲をこう切る釜ですね。
そうですね、釜みたいなそういったものをして、その大きな風をそれで切るような、そういうような信仰があったというふうなことはちょっと聞いたことありますね。
本当昔の方々のそういうなんて言うんでしょうか、その自然災害に対するものってちょっとこう、なんて言うんでしょうか、こうセンスがあるというか、なんか今聞くとすごく素敵なやり方だと僕は思うので、釜で風を切るとか、なんか すごいですね。いいですね。
そうですね、今当社でやってるタイの風鈴とかもそうなんですけれども、災害とはちょっと離れますけど、暑い夏をどう乗り切るかというところで、今だったらね、エアコンとか扇風機とかありますけど、そうじゃなくて五感で乗り切るといいますか、風鈴の音を聞いて涼を感じるとか、こう風車を回して回っている風車を見て風を感じるであるとか、そういった工夫、先人の工夫というのはやはりすごいなと思うところありますね。
ね、では引き続き7月のことから8月のことをちょっと教えていただくと、まだまだ暑くなって風鈴の音がまだまだ足りてこ、まだまだ聞きたいなっていう時期になると思いますけども、8月どうですか？
そうですね、8月、今日から始まりましたけれども、当社においては引き続き8月の末まで夏詣ということで、風鈴または風車もしておりまして、今日から新しいデザインの切り絵の御朱印の方を頒布しております。それで当社で言うとセミの声が今ものすごい大合唱で、風鈴の音がほとんど聞こえないぐらいセミの声が
負けてるんですね。セミに
すごいですね。セミは風鈴もまあまあ数つけてるんですけど、それでもセミの勢いには負けちゃいますね、今は。
厳島神社さんって風はよく抜ける、通るというか、風の様子はどうですか？
当社は特に風が強いとかは弱いとか特にはないと思いますけれども、比較的海に近いので、普通というか、風はある程度は通るような感じですね。
これでもこうセミの、それも夏らしいというかですけどね。
そうですね、セミ取りの子供たちはすごい喜んでますね。
あ、子供たちがじゃあ網を持って。
そうですね、特に桜の並木が、桜がたくさんあるので、それにセミが非常に群がってまして、それを楽しそうに子供が取ってますね。
夏らしい光景じゃないですか。
はい。
またこれ先ほどの話になったこう切り絵ですけども、季節ごとによって変わっていくとこうおっしゃってましたが、これはこう何でしょう、春夏秋冬というか、それともこう毎月変わるんでしたっけ、これってデザインが。
はい、当社の方では毎月、その月ごとにその月の限定の御朱印っていうのを頒布しておりまして、その中で今回この7月と8月は、 まあ切り絵はすごい涼しげなイメージもあるということもありまして、切り絵の御朱印っていうものをお出ししてます。
これはデザインはどなたがされてたりするんですか？
まあ、デザインはこの、まあ、一応原案は私が出してそれを作ってらっしゃる方が、まあ、形にしてくれるというようなことで、まあ、今日も、SPC の方の、はい、インスタの愛媛真面目研究所っていうところの取材が来られてましたね。
やっぱりこう発信を続けてる分そういう広告会社というかにも届いてますね。さすが広報副会長ですね。
まあ新生協の方で一応その役にしてもらってますけど、ただなんかそのインスタ自体が非常にコアな、あまりみんなが知らないニュースを取り上げるインスタグラムですと言ってたので届いてるのか届いてないのかちょっとよくわかりませんけれども。
なるほど、逆にそうか、はい、真面目研究所さんがやられて運営しているインスタの方はかなりマニアックなところをしているということなんですね。
ということで言われてます。まあ、この8月上旬から始めるということで本当今からオープンするというような、まあ、インスタのところですけど、はい、
いやでもね、多くのところで発信されるってところはいいと思いますので、本当こう切り絵も涼しげでこう向こう側が透けるようなこう写真もこう撮られてこう配信発信されてるじゃないですか。あれが本当涼しげですよね。
はい、そうなんですよね。私も思った以上にというか予想外に非常にそういうような雰囲気が出て非常に良かったなと思っているところです。
うん、
8月はまあいわゆるお盆があると思うんですね。
ああ確かに。
で、この辺りはほとんどないと思うんですけれども、大体お盆っていうのは祖先が帰ってくる時で先祖祭りをするというところで、大体お坊さんがその家々に行って、ご祈祷するというのが多いと思うんですけれども、地方によっては例えば山口県の柳井の方とかは、まあ、そういったことを、まあ、神主さんがしていると、神主さんが行って、ご祈祷するというような風習がある地域もあるみたいです。
それは何でしょうか、こう人材がいないからなのか、もともとその地方のやり方なのかっていうのをご存知ですか？
まあその地方のやり方なんだと思います。もともとその先祖祭りっていうこと自体が神道の、まあ、敬神崇祖という、まあ、神様を敬って、まあ、祖先を敬うというような、まあ、そういった祖先を尊ぶというような思考から来ているので、まあ、その地方では神主がそれを司っているということだと思います。
なるほど。
高知県でもまあそういうような、まあ、神道での葬儀が多いというようなところもあって、そういったことがあるみたいですね。
観光総裁の葬儀もこう神主さんがやったりもするが多いんですか、高知は？
高知県は多いみたいですね。まあ全国的にもあり神道での葬儀というのはあるんですけれども、そう多い方ではないので、ただ高知県の場合はその頻度がかなり多いようです。はい、まあ、やっぱり8月もオリンピックと、あとまあパラリンピックですね、注目しているのは。
ああ素晴らしい。やっぱパラリンピックって興味ありますよね。どうですかそのあたり？
三浜にですね、ちょうど、前回柔道でメダルを取った方がいらっしゃるんですよ。
おお、
パラリンピックですね。まあ、そういったこともあって非常に興味を持っています。それからまあ8月は少しずつですけれども、秋祭りの準備、秋祭りはまあ10月の5、6、7なんですけど、秋祭りの準備打ち合わせもまあ始まっていくので、まあ、当社はそのあたりはやっぱりちょっとコロナのこともあるのでかなり気にはしてますね。
休む時間がないですね。早速準備を始められてるってことは。
いえいえ。
でも次から次へとね、こういろんな企画でやったり、でこう日本の行事で国際的な行事もあったりして、まあ、本当お休みありますか？休めてますか、栄翔さん。
神社としては休みはありませんけれども、まあ当社の宮司と調整しながら個人としては休みを取っておりますので大丈夫です。
ご祈祷しててこう熱中症になったりだとか大丈夫ですか？あれ結構重ね着されてるんじゃないですか？あれって涼しいんですか？着ている服は。
涼しくはないですね。
なるほど。
日本の服は和服を着たことがありますよ。中田君も、結婚式の時とか。
そうですね、はい、
分かるんですけど、最終的にこう、まあ、衣を着て、まあ、腰の部分で留めるっていうのがメインなんですよね。帯で留めたり袴を紐で留めたりということで、非常に、まあ、男性であれば腰の部分、まあ、女性であれば腰の少し上の部分が非常に、布が厚くなっていくというか、まあったかくなるので、どうしてもその体がまあ冷えないという意味ではいいんですけども、やはり暑い時には暑さを感じますね。
なるほど。忍ばせているこう祝詞の紙とかがこう汗でこうしわくちゃになってこうあーっていう経験とかないですか？
まあそれもありますね。
あるんですか？
紙なので、はい、そうですね。
なるほど。まあ、場所によってはこう人工的にこう扇風機だったとか、まあ、いろんなこう風だとかでこう暑さをこう逃がしたりもしてると思うんですけど、こう独自にやられてる何かこう対策とかってあったりします？
はい、まあ、当社では先ほど言ったような、やはり風鈴であるとか風車であるとか、まあ、五感で涼を涼しんでいただくと、涼を感じていただくということと、あとはまあ今言われたような、まあ、ご祈祷のところでは扇風機とか、やはりそういったものもつけて、お参りの方には快適な環境でご祈祷をしていただけるようにはしております。
あ、そうか、参加者側も同じ気温で受けるわけですもんね。やっぱこう暑く感じますよね。その中で風鈴だとかがあると、あ、確かに、じゃあ本当にこう雰囲気で涼を感じられる空間を作ってるんだなっていう話に今ちょっと、あ、今やっと理解できました。
あ、そうですか。
あ、そういうことか。そうですよね、確かにみんな暑いですもんね。そういえば、
はい、
ありがとうございます。地鎮祭だとかでこう出張でいろんなところに行かれたりもするんですか？
そうですね、まあ地鎮祭、うちこないが中心ですけれども、まあ、地鎮祭はやはりどうしても、まあ、テントはありますけれども、テントの下で屋外でしますので、やはりこの時期は非常に暑さというのはありますね。
なるほど。これでいろいろとあれですか、その衣だとかのこう洗濯だとか、皆さん大体何着ぐらい、ここまで聞いてるか分かりませんけども、大体どれぐらいでこう回してるんですか？
もうかなりの枚数は私の場合はありますね。そのなんというか 2,3 着で回してるよっていうような感じじゃないですね。ちょっと何枚あるのかちょっとよく分からないですね。
なるほど。でもそれぐらいしないとこう汗もやっぱりねかきますからね。
そうですね、はい。
ちょっと、
まあ、でもこのところ本当、熱中症っていうのは特にね注目されてるので、そのあたりのケアっていうのは、まあ、昔ならなんかあんまり熱中症とか割と最近の言葉というか、小さい頃はそういうのあんまり言われてなかったと思うんですけど、結構ケアは充実してきてるのかなっていうのは感じますけどね。
なるほど。 で、カルネスさんはこう、それでもケアをしながら、まあ、慣れてる方だと思いますけども、やっぱりこう、ね、本当にこう、たまにしかこう、ご祈祷されないだとか、地震災で、でこう急にこう外に出たりすると、本当に大変にな症状になったりもすると思うので、そのあたりまたちょっと、一緒にこういいケア方法があるよっていうのことがありましたら教えてください。
はい、こちらもぜひ知りたいです。
承知しました。では前半部分はこのあたりで締めさせていただきたいと思いますが、何か言い残したことありますか、この7月8月の中で。
そうですね、まあ、特にはないですけど、やっぱり、まあ、頑張れ日本っていうところですね。どんどん盛り上げていきたいですね、オリンピックを。
いいですね、
はい、
ぜひともね、一緒に盛り上げていきましょう。
はい、
はい、ではいろいろと教えていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。